おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺田陽一です。第3回目の本日は、青鳥の絵総裁谷口正信先生の著書、日時計主義とは何かをテキストとして、明るい心と感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。私はかつて2年間、青鳥の絵札幌教科部の事務局長として仕事をしていました。教科部とは、各都道府県にある青鳥の絵の布教伝道の中心拠点のことです。そこで様々な方との出会いがありましたが、その中の一人、米本光明さんの体験を紹介させていただきます。米本さんは、青鳥の絵の教えに触れたことにより、今生において絶対に会えないと思っていた実の父と会うことができ、心から憎んでいた父を許し、感謝することができました。彼のお父さんとお母さんが離婚したのは、米本さんが3歳の時でした。そのいきさつを知ったのは、成人になってからだそうです。お父さんは山口県下関市の出身。お母さんは北海道生まれ。お母さんは女学生時代に、北海道から横浜の親戚の魚屋さんで、今でいうアルバイトに一人で行くというぐらいの行動派。お父さんは、下関では相当な資産家の家で育ち、大阪外国語大学を卒業後、お金に困ることがなかったので、好き放題の暮らしをしていたため、ご兄弟から煙たがられていました。その当時、北海道の富良野に嫁いだ実のお姉さんが、弟のそのような状態を憂いて、北海道に呼び寄せました。その時に、後々、米本さんのお母さんとなる女性との縁談の、話が出たそうですが、米本さんのお母さんは、最初その縁談に反発し、若い時に行った横浜に行くために家出を敢行しましたが、計画が途中でバレて連れ戻され、無理やり結婚することとなりました。まるでテレビドラマのようですね。ほどなくお兄さん、そして米本さんが生まれ、お父さんは仕事をしていましたが、お金や女性関係にルーズで、店の付けなどもすべてお母さんが払うようなありさまでした。そのような生活が続き、お母さんはとうとうお兄さんと彼を連れて、お母さんの姉の家に身を隠しました。お父さんは何度かお姉さんの家を訪ねたそうですが、お母さんは会おうとせず、姉たちが中に入り、お父さんは結局諦めて、とうとう離婚という結果になったのです。米本さんは物心がついてから、一度も実の父親のことをお父さんと呼んでいないのですね。米本さんは今から十数年前にこの事実を知り、お父さんに会うべきか迷われました。しかし、もしお父さんが生きていれば72歳くらい、もうすでに亡くなっているかもしれないが、やはりどんな父であっても、父への感謝の心を伝えるために、今生で会いたいとの気持ちが募り、戸籍を追い続け、3ヶ月目にお父さんが住んでいる住所にたどり着きました。これは米本さんが青鳥の絵の教えの根幹である、神に感謝しても父母に感謝せぬ者は神の御心にかなわぬとの教え。父母は目に見えない神様が目に見える姿となって現れているという教えを学び、それを実践しようと思われたからです。米本さんは毎日、神との一体感を深める青鳥の絵の瞑想法である深層観を実習して、お父さんと会って感謝の思いを伝えていることができている光景をじっと心で見つめ、お父さんへの感謝の思いを日々深めていかれました。平成12年2月、青鳥の絵の本部が東京の原宿でありますが、その本部で研修を受ける機会があり、お父さんの住まいが本部会館のすぐ近くにあるらしいということが分かりました。会議終了後、お父さんが住んでいると思われる住所のところにたどり着きました。ドアのベルを押しても、お父さんは出てこられませんでしたが、きっとここにお父さんがいるはずだという気持ちが不思議に起こり、公団住宅の前で5時間も待っていたそうです。すると、病院帰りでタクシーから降りてきたお父さんは、米本さんを一目見るなり、まるで夢を見るかのように、光明か、と、米本さんのお名前を呼ばれたそうです。 40年ぶりの再会、新しいお母さんとおぼしき人も一緒だったそうですが、米本さんにとっては、物心ついてから生まれて初めてお父さんと会えて、感動で胸がいっぱいになったといいます。米本さんのお父さんは、肺に水がたまる病気を患っているそうで、鼻から管をつけていました。少し苦しそうに顔を歪めながらも、1時間ほど話をしました。淡々とした会話の中、母子三人どうやって生活していたのか、母は再婚したのか、兄はどうしているか、といったとつとつとした会話でした。そして最後にお父さんが、お前たちのことは一瞬たりとも頭から離れたことはなかった。忘れたこともなかった、と言ってくれました。お父さんは自責の念でいっぱいだった様子で、米本さんとの再会に本当に安堵したのでした。帰り際、米本さんはお父さんと握手をし、背中を優しくさすってあげたら、お父さんは声を上げて泣いたそうです。この時米本さんは、成長の絵で教えられているように、父の愛は神の愛であることを心から実感し、本当に成長の絵の教えに触れていてよかったと、感動を新たにしたのでした。米本さんは、父に感謝できた時から、私の新しい人生が始まったような気がしています。語っておられました。聖長年の教えの根本は、天地一切の人、物、ことに感謝をすることです。その中にもとりわけ父母への感謝は幸福生活の根本です。谷口正治先生に神から甘くだった神事の中に大調和の神事がありますが、その一節には、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬとあります。父母の愛は、目に見えない神の愛が最も鮮やかに現れているのですから、その父母の愛に気づき、感謝ができた時に本当の幸せが得られるのですね。ここで私の体験を話させていただきます。私は縁あって聖長年の御教えに触れさせていただきました。このことは私の人生にとって無常の喜びです。忘れもしない昭和55年8月15日、友達と能登半島一周の旅に出発するため、羽田空港から小松空港まで行きました。金沢駅前に着いた私たちは、雑誌を配っている一団に出会いました。その手のものからはなるべく避けていましたのですが、友達が受け取ってしまい、すぐにいらないと捨てそうになりました。しかし幼い頃から本を大切にするように育てられた私は、本を粗末に捨てることができないものですから、その本を友達から受け取り、旅行カバンの奥にしまっておきました。その雑誌こそ、当時聖長年が発行していた理想世界という雑誌でしたが、その一冊の本が私の運命を変えてくれたのです。能登半島の旅を終えた私たちは、金沢駅から夜行寝台に乗車したのですが、ふと来る時にもらった一冊の雑誌のことを思い出しました。その頃ちょうど、私は大学受験に失敗し、自宅で引きこもりのような状態になり、自律神経失調症と診断されたら、その病名の通りの症状が一層出てきてしまいました。そのような時、環境を変えたいとの思いもあって、金沢に旅行した時、聖長年の雑誌と出会ったのです。これは神様からの最高のプレゼントと感謝しています。その時は23歳で、まだ人生の意義を感じられずにいましたが、その雑誌に書かれていたわずか数行足らずの文章に大変な衝撃を受けました。それは大略、次のような文章でした。今世界にどのくらいの人間がいるかわからないが、あなたに変われる人間は一人としていない。あなたは両親の愛を受けて神様から選ばれ、祝福され、あなたでなければならない尊い使命を持って生まれた、限りなく尊い、かけがえのない存在なのである。喜びなさい。そのような言葉が書かれていました。その言葉を読んだとき、私は涙が止まりませんでした。本当に感動しました。それから私は、聖長年の教えを熱心に学ぶようになり、さらに運命を作るのは言葉であることを学びました。言葉がいかに大切であるかについて、谷口正治先生は次のように説いておられます。本日のテキスト、日時計主義とは何かの 172ページから朗読いたします。諸君は、そして歯よりも大切な心があることを自覚しないであろうか。諸君は、毎朝歯を磨くのになぜ心を磨かないのであるか。また諸君は、心を何をもって磨くであろうか。諸君がもし朝起きると一声、馬鹿野郎と家族を叱咤するならば、その日一日不愉快なことを自覚せねばならないであろう。諸君がもし自己の人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化し、運命を改善しようと思われるならば、毎日少なくとも二三回はそのために作られたる良き、明るき言葉に接しなければならない。それは諸君にとって食事をとるよりも、なお絶対に必要なことである。朗読を終わります。私が合宿形式で青鳥音の教えを学び、実践する集いである練成会に初めて参加したとき、指導講師から、運命は変えることができます。それには心を変えればいいのです。心はなかなか変えることができないと思いがちですが、心を変えるには言葉を変えればいいのです。良き言葉の一つに、次の言葉を朝晩唱えると必ずいいことが起きますよ。簡単なことですけど、できるだけ毎日実行してくださいと言われ、次の言葉を教えてくださいました。私は神の子完全円満。これから毎日あらゆる点で、一層良くなる、ますます良くなる、絶対良くなる。そして、この言葉を朝起きた時に20回、夜寝る前に20回唱えてください。言葉の力で必ず良くなりますから、ということを教えていただきましたので、私はそれ以来、朝晩20回、できる限り実行しています。すると、その言葉の通り、困っている時に友人が助けてくれたり、青鳥音を布教するという、とてもやりがいのある仕事が与えられるなど、明るい、嬉しいことが次々と訪れてきています。皆さんもぜひ明るい、良い言葉を使って、素晴らしい人生を築いてください。これで本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。